If you have a heart
if
to
you
dream,
have a heart to dream,
you have a heart to challenge.
You have a heart to challenge.
Take that challenge
and realize
your dream.
Dream heart.
ドリームハート、政教新聞がお送りします。
皆さんこんばんは、茂木健一郎です。東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお送りしていますドリームハート。この番組は日本そして世界で活躍されている方々をゲストにお迎えして、挑戦や夢に迫っていきます。さあ今夜もインターネットの匿名掲示板旧2チャンネルの解説者で実業家のひろゆきさんこと西村ひろゆきさんをお迎えしています。こんばんは。
はい、よろしくお願いします。
ね、先週ひろゆきさんはなんでこんな人気なのかと。
はいはい、
改めてなんでですか、いきなり聞くと。
YouTube の切り抜きのチャンネルがうまくいったのと、多分コロナ禍の2つじゃないかなと思ってるんですけど。
お、その切り抜きってのは第三者がひろゆきさんの発言を。
あ、そうですね、YouTube ってもともと YouTube のチャンネルでこうみんな自分のチャンネルなんですけど、僕は自分の動画を第三者が勝手に切り抜いてアップロードしても良いですよっていうのを始めたんですよ。でその結果勝手に切り抜いてアップロードして、ただその人の収益の半分は僕が奪い取るっていう、そういう仕組みをやったんですよ。
なるほど。
でそこら中にその僕の動画を切り抜いたものが出てきて、で1個でもクリックしてしまうと、YouTube 側の方がこいつはひろゆきの動画が好きなやつだから、おすすめ欄にひろゆきの動画をいっぱい出してみようっていうのをやるんですよ。っていうので1個でも間違ってクリックすると、おすすめ欄にやたらひろゆき動画が出てしまうっていう時期があったんですよ。
うん、
っていうので間違ってこう認識してしまった人が大勢いるっていうのと、あとコロナ禍でみんな暇だったので、割とネットの視聴時間が多かったんですよね。
うんうん、
っていう2つのところが理由なんじゃないかなと思ってますけど。
でもね、その切り抜かれても強いインパクトを与える喋り方ってなんかコツあるんですか？
話が短いっていうのと思うんですよね。
それはどういう、ひろゆきさんって世間のイメージではまず結論を言ってくれるっていうようなイメージがあるんですよね。
はいはい、
これは昔からそうなんですか？
いや、なんかその結論以外長く話せないんですよ。だからその前回も言ったその講演ができないっていうのと一緒で、僕思ったことが一文で終わっちゃうんですよ。これどうも、うん、こうだよねって終わっちゃうっていうのがあって、長く引っ張れないんですよね。
もう今週皆さん大変なことになりますよ。このね、日本を代表するインフルエンサーひろゆきさんの魅力の秘密が分かっちゃうかもしれません。前回のお話もですね、ポッドキャストで聞けますので、ぜひドリームハートの公式ホームページご覧いただきたいんですが、まあ、今週はちょっと人間ひろゆきの魅力に迫っていきますので。原稿と違うんですか？
はい、了解。
ということで今夜もインターネットの匿名掲示板旧2チャンネルの解説者で実業家のひろゆきさんをお迎えしてお話を伺っていきます。ひろゆきさん、今夜もどうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
ドリームハート。
それでは今夜もまずはひろゆきさんのプロフィールをご紹介します。ひろゆきさんは1976年神奈川県のお生まれです。中央大学在学中の1999年、インターネットの匿名掲示板2チャンネルを開設、管理人となり、かつては日本最大級の匿名掲示板として話題を集めました。2005年、株式会社ニワンゴの取締役管理人に就任し、ニコニコ動画を開設、東京プラス代表取締役、未来検索ブラジル取締役など多くの企業に携わり、サービス運営やプログラマーとしてもご活躍されていらっしゃいます。2015年からはパリに移住され、英語圏最大の匿名掲示板ヨンチャンの管理人となり活動を続けていらっしゃいます。また日本においてはインフルエンサーとして広く人気を集めていらっしゃいます。ということでひろゆきさん、チャット GPT は世界最速でユーザー数を集めたサービスアプリになったわけですけど、これなんでこんなに急速にユーザーが集まったんだと思いますか？
SNS の普及とかっていう問題で、面白いものがあるよっていうのをそのネットに常時つないでる人が世界中にいっぱいいて、どれどれって見に行くとすごい人数になるっていう、
はいはいはい、
なのでコロナ禍だとクラブハウスっていうアプリがなんかやたら人数集めてたんですけど、そういう感じで暇な人たちがこれ面白いよっていうと世界中の人が見に来るっていう構造はどんどん加速してるんじゃないかなと思いますけど、
でもね、いろんな人がアプリとかサービス立ち上げて人気集めたいと思ってるのうまくいかなかったわけですけど、ひろゆきさん振り返れば2チャンネルってのはすごかったですね。あれはなんであんな人気になったんだと思いますか？
他にあんまりなかったっていうのじゃないですかね。まあ基本的にその僕がやった1999年当時って、うん、まだビジネスモデルみたいなのがなかったので、うん、そのみんな赤字だったんですよね。
うんうん、
で割と僕はそんなにお金をかけないでああいうシステムを作るっていうのが得意だったので、結果として他の人がやってなかった、要はやっても儲かんないのでやんないんですよ、
うんうん、
なんで僕しかちゃんとやる人がいなかったって、そういうレベルの話なんですよ。
いろんな文化を生みましたよね、言葉とか、あとやっぱり電車男、
はいはいはい、
映画にもなりましたけど、ああいう文化を2チャンネルが生み出したってことについてはどう思いますか、
うん、そのネット発で文化を生み出すというのをうまくやってるサービスって実は日本そんなになくて、
うん、
まあ、2チャンネルから本出ましたとか、あとそのニコニコ動画からクリエイター出ましたとか、 YouTube から出ましたとかっていうのはあるんですけど、うん、それ以外思いつきます？
だからそのうちの国内で文化を生み出した2チャンネル、ニコニコ動画両方ともひろゆきさんってことで、すごくないですか？
いやだからそこで多分物の作り方が違うんだろうなと思っていて、
うん、
そのなんかこういうものを作るんだとか、こういうふうに使うべきだっていうのを決めてシステム作っちゃう人が多いですけど、
うん、
僕はまあ、なんかそれが面白いんだったらそれでいいんじゃないのっていうので、正解を決めないでもの作るんですよね。
おうおうお
う、なので、なんか、あ、こういう遊び方をするんだって、へえっていう、どちらかというと観察する側だったりするので、なので、そう、ユーザーが勝手に何かやらかして、あ、こういう面白いものができたんが、へえ、面白いっていう、そういうなんか、後からついていく側なんですよね。割とサービスやる企業とかって、俺たちが作ったものを、こういう形で使えっていうのをやりがちなんで、そこの違いはあるのかなと思うんですけど。
でも距離感の置き方ってひろゆきさんの今のネットでの人気とも関わってんのかなと思って、なんかひろゆきさんってどんな意見言うときもちょっと面白がってるようなとこありませんか？
はい、こだわりが基本ないのでだいたい面白がってるだけっていう感じです。はい、
そうなると、まあ2チャンネルとかニコニコ動画のような意味で、果たしてチャット GPT あるいはその生成 AI って文化を生み出せるんですかね？うん、
生成 AI が文化を生み出すというより、うん、生成 AI を使って思いもしなかったものを作る人が出てくると面白いよねっていう人次第だと思うんですよね、うん、なのでチャット GPT 自体は僕は触ってても全然面白いと思わないんですよ、
うん、
予想外のものが出るわけではないので、
うん、
なんかまあこういうものが出るだろうねって、はいはいこうだよねっていうその想定を超えないんですけど、
うん、
なんか人間って予想外のことをやるじゃないですか、
うんうん、
なんかそういう面白さの方が僕は好きなので。
ってことはチャット GPT とかで何か作るとしても、それをまあ2ちゃんとかニコニコみたいに発表するプラットフォームが必要なんですかね？それは今までのプラットフォームでいいんですかね？
まあそれは別に Twitter に上げようと YouTube に上げようと好きにすればいいと思うんですけど、
うんうん、
ただその予想外なものが出来上がるというより、むしろそのこういうものを作りたいよねというのを丁寧にその人間がやるかのように作ってくれるっていうところが売りなので、
うんうん、
なのでその AI ベースでアホみたいにその見たことがないようなものができたすごいっていうのは、ちょっと今の研究の方向性上はあんまり起きないんじゃないかなと思ってるんですけど。
ひろゆきさんって大学時代って何学部だったんでしたっけ？
僕心理学なんですよね。
え？心理学？
はい、
じゃあ、はい、プログラミングとかいつどこで？
は普通に独学で、はい。
いつ自分にはそういうプログラミングとかの才能があるって気づいたんですか？
いや別にプログラム才能はないですよ、できるっていうだけで。
できるって
のは、うん、ガチ勢エンジニアみたいな人ほどのプログラム能力がないんですけど、
うん、
ただまあその勘どころだったりとか、こうやったらコスト低いよねとか、
うん、
その切り捨てる能力は僕多分他の人より高いんですよね。
切り捨てる能力、
要はその全ての人を満足させるためのサービスを作ろうとするとめちゃめちゃお金もかかるし、うん、コストもかかるんですよ、
うん、
なのでこの機能はいらないよねっていう風な割り切りができるかどうかで、うん、その運営コストってだいぶ変わるんですよね、
うんうん、
なのでそこの判断ができるかどうかっていうので、エンジニア出身の人じゃないとそれできないので、
うん、
なのでだいたいやたらにシステムがでかくなって高コスト体質になってうまくいかないっていうのが日本のサービスでありがちなパターンっていう。
おー、なんか今回もものすごいなんか大事なことをみんな聞けてると思うんですけど、その今のいらないものは切り捨てるっていうのは人生でも意外とそういうふうに生きてるとこあります？
そうですね、はい。なので別に日本に住んでなくてもいいやとか、別に家にいるだけだからっていう感じで割といろんなものを切り捨ててきてますね。
あと服装も意外となんか適当というかあれですよね。
僕が知る限り、人前に出る仕事をしていて、生まれてから髪の毛を染めたことがないのって、僕と茂木さんだけだと思うんですよ。
ちょっと待って、そうか。髪の毛染めたことないんですか？
ないです、ないです。茂木さんもないですよね。
ないですね。服は？
服は、まあ、もらったものとか似たようなものを
もらって
きてるんで、似てるんですけど、ただ、髪染めてないでテレビとか出てるのって、本当多分茂木さんと僕だけだと思うんですよ。
おー。普段持ってるものとかはこだわりとかないんですか、一切？
全然ないですね。今日来てるのが、南アフリカのビール工場に見学に行った時にめちゃくちゃ寒かったから、買わざるを得なかったビール工場で売ってるパーカーっていう、すごいレアなやつなんですけど。
何が逆に、ひろゆきさんにとっては大事なことなんですか？
なんかその予想外なことが起きた時に面白いと思うので、頭のいい人が書いた漫画とか映画とかで、こういうストーリー展開があるんだとかっていうのはすげえ面白いって思っちゃうんですよね。
はあ。
あと、純粋にその変わった人が変わったことをやってるのを見ると、そのこういう行動をする人がいるんだ、面白いっていう面白さもあって。
そうか。やっぱりひろゆきさん自身が面白いよね。でもね、その人生の物語っていうと、ひろゆきさんの人生の物語ってこれからどうなっていくんだろうね。
だからどちらかというと観察者側なので、どうしたいもなくどうなっていくんだろうって、多分茂木さんと同じ感じで見てるんじゃないですかね。
森健一郎が東京 FM のスタジオから全国放送でお送りしていますドリームハート、今夜もインターネットの匿名掲示板旧2チャンネルの解説者で実業家のひろゆきさんをお迎えしてお話を伺っています。
ドリームハート。
ひろゆきさん、人生観察してて面白いのが一番だって言うんですけど、最近だと何が面白いと思ってました？
でも僕普通にその漫画とか映画で面白いと思っちゃうので、あとそのドキュメンタリーとか、なんで家の中でネットフリックス見てるだけで超楽しいっていう生活なんですよね。
どういうジャンルのものが好きなんですか？
何が出てくるかわからないものをクリックして見ちゃうっていう有名なやつじゃなくて。
あ、そうなんだ。
ですげえ外れに当たることもあるんですけど、要はその有名な映画ってこういうストーリーだよねって分かってるから、驚きが起きることってほぼないじゃないですか。なので、その全く知らないものを見て、これ超面白いってなるとすごい嬉しいんですよね。いいもの見つけたみたいな。
掘り出し物というか。
驚きを得たいんだと思うんですよね。
驚きを得たい。これちょっと変な質問なんですけど、西村博之という人を自分が観察してるとどうですか？やっぱり面白いですか？
まあ、やる気ねえなってずっと思います。
やる気ねえな。どういうことですか？
もうちょっと頑張ればいいのにって自分を見て思いますね。
でもこの2、3年の、もちろんだから2チャンネルとかニコニコとかでの活躍はもちろんなんですが、この2、3年でのブレイクってちょっと自分で観察してても面白くないですか？
まあでも、そうやってなんか一発屋的な人がいて落ちてくっていうのが世の中なので、僕そのなんか2チャンネルを作った当時もネット上では差が分かれてはいたんですよ。でもそのネット上の騒ぎと一般の社会が乖離してたんですけど、で今回そのネットと一般が割と近い位置にいるので、なんかネットで有名になると一般社会でも有名になるっていう構造になったんですけど、とはいえまた、そういえば過去にあんな人だよねっていう状況になるんじゃないかなと思ってますけど。
まあ分かんないけどね、どうなるかね。
まあでも人間そうなりますからね、大体みんな。
あ、大体そうなる。
一線を追い続ける人って、まあ、明石家さんまさんとか、じゃあダウンタウン松本さんみたいな人って、本当に稀有な才能がある人で、で、そういうタイプの才能、僕にはないんですよね。
そうなんですか？
あくまでその起きた出来事を分析したりとか、その、ゼロから1を作るんじゃなくて、あ、1のものを10にするとか僕得意なんですよ。
それかなりすごくないですか？1から10、1を10にするっていうのはね。まあ、
ただその能力とやっぱりその0から1を作るそのクリエイティブの才能ってちょっと違うので、なのでやっぱその0から1ができる才能のある人っていうので、面白いものを出し続ける人っていうのがずっとメディアだったりとか、そのアーティストだったりで残り続けるんですけど、そういう才能ではないっていうのは、分析力があるがゆえにもう自分自身分かってるので。
でもその若者の神になってるわけですけど、日本の今の若い世代ってどう見えてます、ひろゆきさんには？
なんかすごい、なんか生きづらい面と生きやすい面のどっちかがあるので、まあ、日本がその先進国で割とその安定しているので、普通に暮らす分には何の問題もないよねっていうのがあるんですけど、ただなんかそのやりたいことをやりたいようにやるんだっていう自由度を求めた場合に、他の先進国と比べてなんか圧倒的に自由度が低いっていうのに気づいてしまうとやりづらいってなるので、その気づかないままだらだら暮らすっていう分にはいい国なんじゃないかなと思うんですけど。
これどうですか、フランスは暮らし心地は？
まあ多分僕別に自分の部屋の中にいるだけなのでどこでも一緒なんですよね。
ちょっと待って、パリにいるのに部屋の中にいるだけなんですか？
基本的に僕、買い物以外外出ないんで。
え？じゃあ、どこにいてもいいんだ。
まあ、そうなんで、引きこもりなんで、ネットさえ繋がればどこでもいいんですよ。
え、じゃあ、パリじゃなくてもよかったんですね、別に。
あ、そうね。なので、うちの彼女がパリがいいって言うから、あ、じゃあパリでって言ってパリにいるっていう。
じゃあ、どこで？
どこでもいいんですけど、日本はもうなんか長年住んで飽きたので、
うん、
で、そのフランス住んでると、ドア開ければ海外旅行じゃないですか。
はい。
だから、ドア開けるだけで楽しいっていうのがあって。なので、家にいても楽しいし、外出ても楽しいっていう。
え、その、引きこもりのひろゆきさんは彼女とはどう出会ったんでしたっけ？
なんか飲み会的なやつで出会ったんですけど、日本にいた時に、はい。
まあ、パートナーの方もね、ネット上で随分いろいろ表現されとかされたりしてますけど、パートナーの方はひろゆきさんに対してはどういう評価なんでしょうね？
ああ、まあ、なんか手を焼いてる部分は大きいんじゃないですかね。
ひろゆきさんがよく炎上とかするとどういうふうに見てるんですか？
まあ、なんかやってるなみたいな感じじゃないですか、ね、でもあんまりその自分自身が炎上したと思ったことないんですよね。
え、そうなんですか。
なんかその僕が言ったことで世間の人がそれは違うんじゃないのかという認識を持つっていうのは、
うん、
別に一般的によくあることじゃないですか、
うんうん、
みんな考え方は違うので、
うん、
なので、ああ今回は割とこう同意できないと考える人が多いのだな、ふーんっていうだけで、
うん、
なんかそれがその特別な出来事という認識にはならないんですよね。
そうか、だからひろゆきさんだからその距離感というか他人と自分の向き合い方がやっぱりいいですね。成熟してるっていうか落ち着けないですもんね、逆にね。
まあこうしなきゃいけないみたいなのが他の国よりは日本の人が結構強いのかなっていう気がするんですよね。
うんうん、
別にそうしなくても何の問題もなく他の国の人は暮らしてますよっていうのをなんか日本の人は知らないことが多かったりするっていう。
いや僕勉強になるな、ひろゆきさんの話を聞くっていう。
でも茂木さんもどちらかというと社会の中のアウトサイダー側じゃないですか。
まあね、仲良くしてくださいこれからも。
はい、
ひろゆきさんいろいろお話を伺ってきたんですが、本当に残念なことに、お別れの時間となってきてしまいました。ひろゆきさん、この番組のテーマは夢と挑戦なんですが、ひろゆきさんのこれからの夢挑戦は何でしょうか？
夢とか挑戦とか考えてない人の方が結果出すんだと思うんですよね。
かっこいいな。
そのなんかやりたいことがあったら僕すぐやっちゃうんですよ。あ、これやりたいやるっていうんで、
うんう
ん、だからこれをいつかやろうと思ってるって人ってやらない人じゃないですか。
なるほど。
だから漫画家になりたいって言ってる人は漫画家になれなくて、漫画描いてる人が漫画家になるんですよ。
おお。ということはひろゆきさんはそうか、夢とか挑戦を育んでるっていうよりはもうやっちゃうんですね、すぐ。
なので、あ、これ面白そうって言ったらやって失敗したわってなるし、うまくいったらうまくいったってなるので、うん、なんかこれをしようとか夢とかこれが挑戦とかあんま考えてないんですよ。
かっこいいな。ひろゆきさん、この番組のリスナーは本当にいろいろな方がいらっしゃるんですけど、ちょっとぜひ最後にリスナーに向けて何かメッセージいただけませんでしょうかね。
エンジニアとかになりたいもそうなんですけど、じゃあ手を動かせっていうので、まあ、漫画家になりたいもそうなんですけど、なのでやりたいことがあったら今すぐやればっていうふうに思いますけどね。
ありがとうございます。とても勇気をもらえる言葉だったと思います。森健一郎が東京 FM のスタジオから全国放送でお送りしていますドリームハート、今夜もインターネットの匿名掲示板旧2チャンネルの解説者で実業家のひろゆきさんこと西村ひろゆきさんを迎えしました。2週続けてありがとうございました。
あ、お疲れ様です。
茂木健一郎が東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお送りしてきましたドリームハート、今夜もインターネットの匿名掲示板旧2チャンネルの解説者で実業家のひろゆきさんこと西村ひろゆきさんをお迎えしました。いかがでしたでしょうか。いや本当に僕はひろゆきさんと付き合い長いんですけど、こうして改めて東京 FM のスタジオでひろゆきさんとじっくり話すとですね、だから魅力的なんだなと改めて思ったんですよね。世間ではなんとなくね、皮肉とかちょっと面白がったりとかそういうイメージがありますけど、実はすごくまっすぐで謙虚で、あとやっぱり自分のことを本当に分かってらっしゃいますよね。で、そういうところがやっぱり人々に通じてこの人気につながってるんだろうなと改めて思いましたね。やはり僕はひろゆきさんと本当にもう15年とか20年とかおそらく付き合ってるんじゃないのかな。でもそれでも人間ってやっぱり新しい発見があるんだなと思いますし、このね東京 FM からいつもお送りしてますドリームハート、やっぱり最後は人間の魅力ってことが大事だと思うんですけど、ひろゆきさんとお話しすることで改めてね、人間の魅力の奥深さに気づかされたような気がします。 さて番組では毎週3名の方に1000円分の図書カードと番組特製のエコバッグをセットにしてプレゼントしていますが、今夜は特別に図書カード3000円分をプレゼントいたします。ご希望の方は私茂木に聞きたいことや相談したいこと、番組の感想などをお書き添えの上、ドリームハートのホームページよりご応募ください。お待ちしています。そしてスマホアプリオーディではドリームハートの番外編番組茂木健一郎のポジティブ脳教室を配信中です。ぜひこちらも聞いてみてくださいね。さて来週のお客様は幻冬舎より11年ぶりの書き下ろし長編小説笑って人類を発売されましたお笑いコンビ爆笑問題の太田光さんをお迎えします。来週もどうぞお楽しみに。それではまた土曜の夜10時にお会いしましょう。ドリームハート、お相手は茂木健一郎でした。
ドリームハート、政教新聞がお送りしました。